鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして、鉄道歴49年、 FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、今日もですね、ニュース2件ほどありまして、まず1件目が、JR 北海道さんから、10月11月、まあ、秋の、臨時列車の予定が発表になりました。はい、でこの釧路根室で関係する分では、釧路湿原の6号ですね、これの、まあ、日程といいますか、まあ、もう前から出てるんですけど、まあ、改めて、発表になりました。で内容がですね、10月の1日から3日までと、それから5日、これが釧路11時6分発で、東路往復する、釧路湿原の6号2号と1号で、まあ、なんといってもですね、10月4日その真ん中の10月4日ですね、のろっこ川井温泉号ということで、川井温泉まで、行っちゃいます。はい、釧路11時6分で変わりないんですけど、川井到着が13時32分で、1時間半ほど滞在をして、川井温泉15時に出発して釧路では17時50分と、まあ、多分釧路到着することではもう真っ暗になってるんだと思うんですけど、まあ、普段のろっことちょっと違ってですね、相当な時間乗ってられますので、はい、ぜひノロッコを堪能したい方で、展望車両に乗る方はですね、川井温泉とか真州まで行かれる方は座布団を持ってった方がいいかもしれないですね。ちょっとやっぱり木の椅子にずっと座ってるというのはさすがにちょっと痛いかもしれないので、座布団をおすすめしたいと思います。これはまず一つ目で、二つ目がですね、釧網線フリーパス、それから地球探索鉄道花咲線フリーパスっていうのを、今年ももう発売をしております。はい、これは9月からですね、来年の3月15日まで、利用することが、まあ、できるんですね。で、どんな切符かっていうと、3日間の間、うん、この釧網本線であれば釧路と網走の間、それから、地球探索鉄道花咲線フリーパスは、まあ、花咲線の釧路根室間が乗り放題で、料金がですね、乗り放題で釧網線フリーパスが大人4500円、これはですね、釧路と網走が片道4400円ですので、はい、片道分に100円足すだけで3日間その乗り放題になるという大変お得です。はい、それから地球探索鉄道花咲線フリーパス、こちらの料金は3200円ですね。で、釧路と根室片道が3080円ですから、120円足せば3日間乗り放題切符が買えると、いうことになる。でお子様はいずれも半額です。はい、で、これはですね、専用のウェブサイト JR 北海道 e パスからのみ、まあ、購入できますということで、簡単なのはですね、JR 北海道 の、 ホームページに、はい、プレスリリースっていうのがあって、そこにこの釧網花咲フリーパスの、なんですかね、こう報道発表がありますので、ここにQR コードとかありますので、ぜひここに詳しく書いてありますので、こちらをご参照していただきたいというふうに思います。でこれは一応利用期間来年の3月15日までなんですけども、これ補助金を利用しておりますので、はい、上限が発売枚数決まってます。
あ、なるほど。
ので、はい、確か去年もですね、もう途中でもう発売枚数達しましたということで終わってしまいますので、なるべくお早めに利用された方がよろしいかと思います。
はい、まずはオープニング、 星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした、
はい、
さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします、
はい、先週に引き続きましてですね、今年前半、まあ、前半というのは8月までなんですけど、はい、私のですねちょっと鉄活動の思い出を、ちょっとお話をさせていただきたいと思うんですね。で先週は4月のゴールデンウィークに、はい、まあ、釧路湿原野呂高校乗りましたっていう話だったんですけど、はい、その後ですねゴールデンウィーク明けにですね早速今度大阪にちょっと所用が、はい、ちょっとありまして会合があって、まあ、それに出席するということで、で、いやこれは大阪に行ったらこれもまあもうなんか乗りたい線がいろいろあって、JR はほとんど乗り尽くしたんですけど、はい、どの私鉄に乗ろうかなとかですね、
大阪の私鉄すごいですからね
もうなんかもう頭ぐるぐるぐるぐる回ってもうなんかまあまあこういうのを普通本末転倒って言うんですけどその会合じゃなくてその行くまでそれから帰りをどうやってその過ごすかっていうかどういう工程にするかっていうのが非常にいい、まあ、これまあ楽しいわけなんですよね、
はい、
でこの時はまあ、大阪万博もちょっと行ったんですけど、うん、ちょっと鳥取にも鳥取市の方からもちょっと一度いらっしゃいっていうふうに言われてたもんですから、はい、じゃあ鳥取行きましょうっていう、うん、ただですね鳥取の方にからまあ言われたんですけど、いやじゃあ今度大阪行くんで大阪からじゃあ行きますよって言ったら、え大阪からですかみたいなやっぱり彼らにすると大阪と鳥取ってやっぱ遠いっていうなんかやっぱりイメージがあるらしいんですよ ね
札幌釧路みたいなそんな感じなんです
か
ね。
そうそうそんな感じなんですね、だからなぜ飛行機で来ないのとかって言われたんですけどまあいろいろ事情説明いやダメなんですっていうダメとは、まあそれでですね、5月の、まあ、釧路からですね、この日は、まず朝一の大空2号で、
はい、
新千歳空港まで、うん、入りまして、はい、でその後の飛行機で、はい、まあ、さすがにこれは飛行機で、大阪伊丹空港に行きまして、うん、ですぐ、夕方のその会合に出まして、
はい、
でまあ、次の日は万博に見に行こうと思ってたんで、
はい、
まあ、本来であれば大阪に泊まるのが当たり前だと思うんですね、
はい、
でこれも一計を案じましてですね、そういえば大阪まで行くんだったらちょっと北陸本線の前原と、はい、それからその、大見塩津だったかな、
はい、
そこがまだ乗ってないんですよ。湖西線って琵琶湖の反対側は、はい、去年かな、そこはもう乗り潰して、
はい、
もう金沢まで全部乗り潰したんですけど、うんうんうん、北陸本線の末端が行ってないなっていうことで、はい、あこれはいかんということで、うんうん、ちゃんとその会合は2次会まで一応ちゃんと出て、
はいはい、
それで新幹線で前原まで戻って、
はい、
それで彦根に、泊まったんですね。
は
い、いや本当は前原に泊まってもよかったんですけど、はい、なんか私のいつも泊まってるホテルがちょっとこう、ま、系列のホテルが満員 で、
はい、
で彦根が空いてるっていうことで、はい、前原から一つ戻って彦根に泊まったんです、うん、それで次の朝もですねまた5時半ぐらいからもそもそしてて、
はい、
そっちちょうどですねそのホテルがトレインビューで彦根の駅見えるので、
ね、いいですね。
で東海道本線って今、はい、その早朝って貨物列車がすごいんですよね。ずっと貨物列車見てて、
はい、
そうするとですね私は降りた時には夜だったんで気がつかなかったんですけど、はい、ちっちゃい電車が彦根にあったんですよ、
は
い、これ近江鉄道だったんですね。いや失敗と、
うん、
いや近江鉄道も乗りたかったなと思ったんですけど、もうちょっともう予定北陸本線乗るっていうんで立っちゃったんで、
はい、
残念ながらこれはですねちょっと諦めて、
はい、
彦根をですね6時33分発の前原行きに乗り、はい、それから前原からその北陸本線の、
はい、
大見塩津っていう、はい、なんですかね、こう湖西線との境の駅まで行って、
はい、
でそこから、今度はサンダーバードっていう特急で、
はい、
また大阪戻ってで大阪到着9時6分だったんですけど、はい、まあ、10時 の、 あの入場券が10時予約してたので、はい、全然余裕で間に合うという、あ、まあ、こういうのを朝活っていうんだなと思って、ね、朝の時間帯を有効に使うみたいな
有効ですね。
で、でやっぱあの、まあ、もう、まあ、9月なら大丈夫なのかな、まあ、私この5月にその万博行ったんですけど、はい、やっぱりこう荷物検査とか、はい、入場するまでに40分ぐらいこう外で待つような感じで、はい、でまあ、なんか周り見たら何人かの方は日傘でこう刺して、まあ、避けてたんですけど、私らみたいなこう北海道から来た人間ってその5月にそんな風になってるなっていうのは全く思わなかったんで、
そうですよね、
あっという間に日焼けしてしまって、まあ、ちゃんと水はちゃんと持ってたんですけど、うん、まあ、それでも割とまあ万博、はい、まあ、まあ、結構混んでて、ちょっとあのパピリオがなかなかちょっとこう数いけなかったんですよ。やっぱりぜひこれから万博行かれる方のなんですか、パピリオンって言うんですか、あれも絶対予約していった方がよろしいかと思います。はい、さてそれで今度大阪からその鳥取に向かうっていうので、はいはい、でこれは多分この番こちらの番組でも、うんうん、録音データとともに、はい、お知らせしたんですが、スーパーハクト9号っていう、はい、とっても速い機動車に、うん、揺られて鳥取に、夜ですね、これ着きまして、で次の日がこれも、まあ、こちらの番組で、ご紹介しました若狭鉄道で、往復をしまして、はい、まあ、やっぱり今思ってるとね、ですね、この若狭鉄道やっぱりすんごくやっぱり良くて、で特にその若狭にその C12 とかDD の機関車、ディーゼル機関車とか、はい、まあ、そういうのがあって、駅でですね鉄印帳ってあるんですよね。だから全国の何か所かのそういう私鉄の、はい、まあ、神社で売ってるあれの鉄道版みたいな感じがあって、私もまたそういうの買っちゃったら絶対行かなきゃダメだと思うんで買わないと思ってたんですけど、なんかこの若狭鉄道の雰囲気に飲まれて鉄印帳買ってしまいましたね。あ、これは行かないといかんな、でもまあ よかったですよ。でこの若狭の駅にはちょっと美味しいコーヒーを出してくれる店もあって、よかったですね。でこれもですね朝行ってで、鳥取に戻ってきたのが10時半で、まあ、そこからこう鳥取の方々とちょっといろいろお会いして、で、まあ、ちょっと鉄道の話はちょっとかけ離れるかもしれないですけど、
はい、
鳥取の後博物館に連れて行っていただいて、うんうん、で鳥取県の方って明治時代に士族の方釧路に来たじゃないですか、
はい、
で釧路にももちろん鳥取神社はじめいろいろ資料あるんですけど、出した側っていうんですかね、鳥取から出した方々のそういう博物館って見たのは私も初めてだったんで、まあ、やっぱり想像をやっぱりなんですかね、絶するような覚悟で行って、うん、で鳥取 の、 その港から、まあ、船で皆さん行ったんですけど、神社が山の上である港を見下ろせる、はい、多分皆さんそこで安全を祈願して行ったんじゃないかっていう神社が未だにこう残ってて、まあ、非常にこう、まあ、僕ら、まあ、今で釧路で鳥取っていえばすごく発展した町なんですけど、そういう鳥取の方々 の、 その本当にこう苦労されたのがっていうのが、まあ、改めて分かったんですね、はい、でその博物館行った時にやっぱり鉄道コーナーってちゃんとあるんですね、
しっかりと、
でそこで昔のなんか急行のですね、砂丘南郷とかですね、なんかヘッドマークがあって、
ありましたね、
だから私それに反応してたら学芸員の方々がどうして分かってるんですかみたいな、うん、やっぱなんか匂いで感じちゃうんですね、そういう鉄道ものっていうのはですね、自分の性格が嫌になりましたはい、で、この日はですね夕方、今度はですねスーパー松風9号っていう列車に乗って松江まで行って、はい、まあ、これはもう完全にもうその一畑電車に乗るためだけの、
はい、
ので松江に行って、で、ホテルにすぐチェックインして、次の朝、6時44分のですね、松江新宿温泉発の一畑電車に乗って、はい、出雲大社、そして、電鉄出雲市っていう、まあ、出雲市ですね、ここまで、乗って、これもまだ大変いい鉄道だったんですけど、で、出雲市からは飛行機で、東京乗り継いで釧路まで、戻って、参りました。これやっぱり5月っていうか今年も最大のやっぱり あのなんですかね、鉄道の、鉄活動だったなというふうに思って、はい、おりました。じゃあ次がですね、7月に入りまして、あのちょっと所用で札幌行ったんですけど、これはあやっぱり鉄活動ですね、ですね、まあ、北海道にはたくさんあの保存されている車両がいっぱいあるんですけど、まあ、それもほぼほぼ多分8割ちょっとぐらいは実際に行って撮影させてもらいました。であとちょっと大きいところで行ってなかったのが、あの小樽にある北海道ワイン小樽醸造所っていうですね、あのなんていうんですかね、あさり川温泉に行く途中っていうか、
はい、
あの
山の方に行く途中ですね。
で、ここにですね、デゴイチ286号機とそれから96ですね、59614っていう、それから旧型客車2両が保存してあるんですね。で、これまあレンタカー借りて、行ってきたんですけども、はい、まあ、ここの近くまでは車ではなかなか行けないんですけど、まあ、歩って行って割と綺麗な状態で、残ってましたですね。でもう一箇所があのニセコの駅にですね、新しく、鉄道遺産村っていうのができて、であの転車台だとか、それからあのやっぱり9600型の機関車とかですね、あとあのニセコエクスプレスね、はい、あれが一両保存されてるんですね。でここはあの中もちゃんと入れて、まあ、きれいな形で残っているので、見ることが念願の見ることができまして、大変良かったなと思って、帰ってきてまいりました。もうちょっとなんか人ニセコにいるのかなと思ったんですけど、はい、あのちっちゃいあの鉄道少年が一人いるだけで、はい、あと、まあ、本当にゆっくりとこう見ることができましたですね。で、最後がですね、あ最後というか、じゃあそれでこの札幌の会合が終わった後に、札幌からその釧路まで帰るのに、まあ、ただ帰ってくるんじゃ面白くないっていうんで、あの先日ちょっとこちらの番組でも失礼しました、北見回りで帰ってきまして、はい、あの時オホーツクっていう、はい、昔大空で走ってた、キハ283、うん、久しぶりに乗って、やっぱりなんか音でなんかやっぱ思い出すんですね、うん、ああそういえばこういう音こういう音っていう、はい、それで、北見で降りて都市間バスで帰ってきたっていう、はい、まあ、そういうですね。で最後はですね、最近ではですね、全然距離短いんです、あの白糠行ってきたんですよ、はいはい、あの花火大会が、白糠であるっていうんで、はい、ちょっと行ってまいりまして、うん、それで当然、これはやっぱりビールとそれから白糠 の、 その、はい、なんか解散だということで、はい、まあ、当たり前のように列車で行ったんですけど、ね、はい、釧路をですね17時6分発 の、これ帯広行きかなで乗ってって、で白糠で降りたんですけど、まあ、H100 型が1両だけだったんですから、まあ混んでる混んでる、
あやっぱり汽車で行く方、
ね、結構多かったんですね。
それは嬉しいですね。
そうなんですよ、考えてることやっぱり、あやっぱり皆さん同じだな、
まあ、安心して飲みますからね。
そうなんですよ、あとで高校生の方もね、あなるほど、いらっしゃったりとかして、
はい、通学の、
そうですね、はい、であと初路とか西初路とかも、からも乗ってきた人たちがいて、まあ、それであの、会場まで白糠の港まで行ってで、はい、で花火大会を堪能してですね、で帰りがですね、あちょっと8時に終わったんですね、夜8時に終わって、はい、で8時30何分発の中釧路行きの普通列車があるので、まあ、それで帰ろうと思ったんですけど、
はい、
人がすごくて、あもう会場からもそのなかなか出れないんですよ、あの歩きですよ、みんな歩いていくんですけど、うんうんうん、そのやっぱ歩道がちょっと狭くもんですから、本当交通規制かかって、全然こう前に進まないんですよね、
はい、
それでそのなんとかその白糠駅にたどり着いた時には列車が行った2分か3分後ぐらいで、
ありゃ
こりゃダメだっていうことで、うん、まあ、もうちょっともうビールも飲んでたん で、 、
はい、
でお友達もたまたま いたんですよ、
ね、それは良かったです。
じゃあどっかで時間、飲んで時間潰すかというふうにしてたら、あの駅前にですね、スナック の、 その、うん、看板が見えて、じゃあここだねっていう、というのはですね、うん、あの その白糠の花火大会にいっぱい お店出てるんですけど、はい、それあのいわゆるこう営業しているお店の方が出てるんですよね。あ、だからそのお店がお休みなんですよ。だからその行ってないお店が、まあ、しか開いてないんですけど、たまたまこう目立ったんで、まあ、どんな店なんだろうねっていうことでドキドキしながらあの、はい、入ったんですけど、まあ、あのとってもあのいいスナックで、まあ、はい、本当値段もリーズナブルで、まあ、40分ぐらいしか まあ、いなかったんですけど、はい、まあ、いろんなお話もちょっとさせていただいて、はい、あ、また一軒これでまた見つけたなとその今度白糠に飲み鉄で行くときに、はい、今までは1次会だけで帰ってきたんですけど、はい、あ、2次会ここいいねって、あの白糠だとその前回からお話してましたように、あの、なんでも遅い大空があるんですよ ね、
そうですね、
だから別に白糠だと2次会行っても全然 OK なんですけど、はい、まあ、それで、乗り遅れてですね、普通列車には乗れなかったんですけど、はい、あの大空9号ですね、白糠を21時31分発、はい、まあ、これで、そのスナックを後ろ髪を光る思いでそれ以上遅くなったらちょっとあの次の日答えるので、これ大空9号乗って帰ってきましたら、うんうん、やっぱり何人か乗った方がいますね。で本来はあのこれ全車指定席なので、はい、まあ、切符というか指定券買わなきゃダメなんですけど、はい、あの、まあ、乗って車掌さんはすぐ飛んできて、はい、で、指定のない特急券をすぐ発行していただいて、はい、別にあの不正乗車でも何でもないですけど、はい、まあ、そういう方法もあります。ということでですね、まあ、8月のこの最後は、まあ、ハプニングもあったんですけど、まあ、とても後で考えれば楽しい旅行だったなというところで、はい、またあの9月以降のですね、ことはまたあの年末にまたお知らせしたいと思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、はい、鉄道愛好家の星匠さん。はい、そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました。はい、星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋。このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。